願望を叶えるために、叶った場面をイメージングするのは、ベストな方法ではないのでしょうか。
イメージングだろうとなんだろうと、所詮エゴの枠内です。その枠内には、一時的に、叶ったという喜びはあるかもしれませんが、新たに、失うかもしれない、失敗するかもしれない、あれが足りない、などの不足を呼びます。エゴの望みをイメージそのまま叶えたところで、所詮はエゴなので、限界がある。それは、新たな不足が生じる、ラットレースですよ。私はラットレースは嫌なので、一抜けしただけですよ。いちいちエゴで、あれこれ具体的に頼んでいてはキリがない。あれは手に入ったが、あれが足りない、またイメージングしなくては、など、いちいち面倒ですし、終わりはないですよ。細々と細部の細部まで、ご自身でやりたいなら別ですよ、止めはしません。私は面倒は嫌いなので、全部くれ、っていいじゃないですか。自分でやらず、その道の完璧なプロに任せた、それだけですよ。そして、やはりプロはすごいな、自分では、この発想はなかった、自分だとこんなにできないな、と感心しているだけです。
理屈はなんとなくわかってるつもりですが、神にすべてお任せしても、全然どうしていいのかわからない状況です。
理屈の理解はいりませんよ。神にすべて任せた、それで終わりですよ。あなたは、エゴが納得できないと言っているだけです。エゴを納得させることは、あなたにはできないので、諦めてください。エゴは、エゴ自身で勝手に納得するのです。理解してから、わかる、納得する、というのではないのです。ですので、エゴが勝手に、簡単な声を上げるまで、放っておけばいいです。
いついつまでにこうしなきゃならないけど、間に合いそうにない、というケースでも、すべて神にお任せすれば解決してますか？
期限付き、ということ自体が、エゴの枠です。結果的には、実際の神の完璧は、そんなものは無効にしてきますから、何とも言えません。ですが、私のスタンスは、期限を守る、と決めて、全力で取り組みますね。結果的にどうなるかは、神任せです。108さんは、すべての活動で、知覚のシフトが目的だと言った。知覚のシフトとは、この世界の完璧たるゆえんがわかる、ということです。理解、納得は必要ない、わかるのです。私が言っている歓喜というのは、この世界の完全性を知ること、すべてのものから自由になることです。特に、自分から、自分の束縛から自由になることです。自由に夢中に、毎日冒険だった頃のようにワクワクしながら生きることです。自由こそ最大の祝福ですよ。願いが叶ったりなどは、私にとっては当たり前のことであり、おまけです。
神の完璧を見ると意図したけど、特にワクワクしません。
全力で生きてみてください。全力で、マイナスの感情も感じていますか？あなたは、今、安全な場所にいる。あなたはそこから出ていないのではないかと思うのです。そこから出るべきなのですよ。あなたが不足もある、と考えているこの世界は、このままで完璧なのです。だから、安心してすべての場所で、すべての感情を全力で感じて、全力で取り組んでみてください。あなたが避けてきたことに向かい合ったり、チャレンジしてもいいでしょう。意外な発見ができるかもしれない。日向ぼっこというのは、目を閉じている状態です。それは、心を安らかに保つためのものです。そして、大抵の本は、そこを目的としている。108さんはそうではないのです。そこから一歩踏み出して、外に出ろと言っている。かつて苦手だった、避けていたもの、感情など、それらの本当の姿が見えたとき、歓喜の声を上げる、ということなのです。この世界の本来の姿が見えること、それは日向ぼっこではありえません。あなたは自由になれるのですから。
心の動きも全力で楽しめ、というわけですね。
もちろんです。人生は最高のエンターテイメントですよ。映画などを見て、心を揺さぶられたことはありませんか？そういうことですよ。それは、映画が安心して見られるからなんです。世界が完璧だと分かっていれば、安心して、感情の上下も楽しめるんです。あなたが避けていたこと、諦めたこと、嫌だと思っていたことをすればいい。あまりこだわらずに、大したことではなくとも、真剣に、全力でやることを意識してやってみてください。好きなことを全力で取り組む、好きでないことも全力で取り組む。日向ぼっこは、好きでないことをやり過ごす、ということです。やり過ごしていた感情を感じる、新しいことにもチャレンジする。全力でチャレンジしたが、無理だったなら、それ以上する必要はない。以前のあなたが避けていたもの、苦手だったもの、敬遠していたもの、ありとあらゆるすべてを全力で味わえばいい、ということです。新たに気づくことがあるはずです。私が、なぜラットレースから抜け出したか、というと、物理現実上に現れた、神の完璧の無限の力と、相対さをまざまざと見せつけられて、エゴが完全に全面降伏したからですよ。今までの、 エゴがマイナスだとラベリングしていた出来事も含めて、エゴが全面降伏した出来事がありました。神の完璧の伏線、完璧を完璧にするためのパーツだった、ということが開示されたからです。神の完璧を見せてみろ、と見る決意をして、そうなりました。ここまで完璧なのか、すべて計算だったのか、と驚いて、今では、もう、多少エゴが不快だろうと、むしろ、このエゴが不快と感じた、最悪だと感じた出来事が、どのような神の完璧を見せてくれるのか、ワクワクしかないです。そして、毎回、期待、予想を見事に裏切る、大幅に上回る、もう叫びたくなるくらいのレベルのものです。エゴの認識とは関係なく、すでにあるんです。それは、生み出したり、作り出すものではありません。ですので、あなたがどう思おうと、すでにある。もう別次元の話ですよ。繰り返しになりますが、あなたの思考ごときで、神の完璧は揺るがない。すでにあるものは、消えたりしないのです。そもそも、消えたり現れたりするものではない。信じようが信じまいが、それも関係ない。思いっきり疑ってくださっても結構です。こう考えたら消えてしまうのでは、現れるのでは、現れないのでは、と揺らいでいただいても結構です。一切の影響を受けません。勘違いされている方が多いのですが、普段どう過ごすか、ということと、すでにある、ということは、全くつながりがありません。視野の話ですが、針の穴くらいに狭い視野だったので、全面が黒しか見えていなかったが、離れてみると、巨大な白い布に、針の先のような黒い点がついていただけだった、ということです。白い布はもともとあるんです。しかも、地球を覆うくらい、それ以上巨大なものだが、あなたは視野が狭くなっているので、膝をつけて、目を近づけて、黒いシミしか目に入らないようにして、黒いシミを消して、白い布にしようと躍起になっている。全体を見渡せば、白に圧倒され、黒いシミなど見えなくなる。どうでもよくなる。そもそも、黒いシミが見つからないので、もともとあったのかも怪しくなる。とりあえず立ち上がって、何歩か後ろに下がって見てみるだけでもわかりますよ。できるできないは関係ありませんよ。ただ、やるんです。神の完璧を見る、ただそれだけですよ。